ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をご覧ください。
皆さんは健康診断とかね、行くと思います。また定期的にね、なんかいろいろね体のチェックすると思うんですけれども、ある方が歯医者に行ったんです。でこの方ですね、歯医者に行くといつも何かしら文句を言うんです。この時先生に調べてもらったら、なんと歯を抜かなければいけなかったんです。それで、またいつものごとく、文句を言い始めたんです。で、その方ですね、先生にこう聞いたんです。歯を抜くのは何分ぐらいかかるんですか。まあそんなにかからないですよ、10分ぐらいです。そう言うとその方がねこう言ったんです。その10分のためにねいくら払うんだ。だいたい600ドルぐらいです。6万円ぐらいです。10分で600ドル、そんなの高い。俺は1万しか、まあ、100ドルね、ぐらいしか、払えない。そう言ったんです。そしたらそのね先生がねこう言ったんです。あ、100ドルでいいですよ、こう言ったんです。でもねその後にこう言ったんです。じゃあ値段が6分の1なので時間は6倍かかります。なので1時間かけて抜きますねって言ったんだそうです。ねえ、急いでね残りのやつをね払おうとしたそうですけれども、私たちのこの、まあ、世の中といいますか、最近昨今、まあ、ファーストフードとかですね、ファーストファッションとか、何でもこう早くしようという風潮が、あると思います。何かにつけて時間をかけたくない、早くしてくれ、ね、それだけではなくて安く、してほしいと私たちは思いますよね。またですね、私たちの人生においても、早く安くしてほしいじゃなくて、まあ、あんまりこうね困難や試練を通りたくない、まあ、それで大変だったら違う方法なんてね、思っていらっしゃる方がいらっしゃるのかもしれませんね。また試練や困難があっても早くこの時期抜けないかな、何なんだろうな、嫌だななんてね、そう思ってしまうかもしれません。でもですね、聖書は私たちのこの人生、一瞬一瞬には、意味があるということをね繰り返し私たちに教えてくれるんです。第一コリントの15章の58節で、だから愛する兄弟たちを固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知ってるからです、ね、どんな試練や困難があったとしても、どんなにあなたが労苦したとしても、それは絶対に無駄には終わらない。まあこれは第一コリントは、まあ、パウロの手紙ですね、このコロサイの手紙を書いたパウロが、言った言葉ですけれども、かの有名なアインシュタイン、いらっしゃいますね。彼は神様を信じている一人でした。彼もこんな、言葉を残しているんです。私は頭がいいわけではない、ただ人よりも長い時間問題と向き合うようにしているだけである、ってこう言ってるんですよね。私たちもどんなことがあっても、ね、時間を早めたり、まあ、早く手っ取り早く済まそうとはせずに、時々立ち止まってその一つ一つと向き合う必要があるということですよね。その時に私たちが見出すべきものが見つかったり、その状況のがなぜ起こったのか、ね、その原因やその意味を知ることができるからです。私たちがこの学んでいる、今この学んでいるコロサイ人への手紙を書いたこのパウロですけれども、皆さんこのコロサイ人への手紙をパウロが書いた時の状況を私たち学びましたね。どんな状況でしたでしょうか。彼が牢獄につながれている時にパウロが書いた手紙なんです。なので聖書の中には獄中書簡というものがあるんです。パウロが最後にローマで捕らえられた時に書かれた手紙だったんです。この時にある程度の自由は保障されていたと言われています。でも少なからずとも苦しい状況、ね、辛い状況だったと思います。 でもパウロはその状況とも向き合い、また自分が与えられた使命とも向き合っていたんです。それは何かというと、もちろんこの、パウロが立て上げた教会やクリスチャンたちを助けるという、仕事です。獄中の中にいながらもこのコロサイ人への手紙という手紙を書いたり、または、他の手紙をも、書いているわけですね。そんなパウロですけれども、今日の箇所で自分の使命を振り返り、そしてコロサイの人たちに伝えています。そして、パウロは神様から与えられた使命を忠実に私は行っているんです、こう言っています。今日の箇所の25節で、私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。そして26節27節と続きますけれども、パウロは私は教会のために仕えている、これは何かというと、もちろん、神様を信じた一人一人を助けたい、そう思っている。そして神の言葉を伝えている、これはね、イエス・キリストのメッセージ、聖書の言葉を伝えている、これがパウロの使命であり、神様から委ねられたもの、これは神様がパウロに対して責任を与えた、神様から責任を、ね、依頼されたものであると言ってるんですよね。で、今日の最後ではパウロは労苦しながら奮闘していますと言っていますね。パウロが得た使命というのは並半端なものじゃなかったんです。でもその使命のためにパウロは日々私は戦っている、こう言っているわけですよね。でも皆さんいかがでしょうか。労苦しながら奮闘しているのはパウロだけですか。いえいえ、私たち一人一人も日々労苦し、日々ね、その一つ一つの事柄とを乗り越えたり、または戦っていると思いますね。パウロは、今日の箇所で彼自身が奮闘しながら歩んでいた人生の歩みにおいて、大切にしていたこと、これを3つ教えてるんです、ね。これはですね、彼が歩んでいた人生においても大切にしていたことなんです。なので、今日はここから、テーマとして神の、計画を成し遂げるためにという、ね、テーマで今日の箇所を見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、苦難や困難に耐え忍ぶということです。神様と歩み始めた、人の中でこんなふうにおっしゃっていた方がいらっしゃったんです。神様が共にいて、くださるのに、おかしいな、なんでこんなことがいろいろ起きるんだろうっておっしゃったんです。どう思いますか。ね、おそらくこの方のイメージというのは、神様と共に歩んだ時に苦難や困難や試練はなくなると思ったんでしょうね。どうですか、試練を通してそう書いてるでしょうか。パウロも、ね、そう言ってるでしょうか。そうは言っていないんです。じゃあ何が変わるのか。いや、その苦難さえも試練さえも神様が共にいてくださるんです。そして神様が私たちを最善に導いてくださる。そしてその試練や困難、苦難を歩んでいくときに必要な力や、その必要も全て与えてくださる。これが聖書を通して私たちが知れることです。そしてパウロはその苦しい状況は必ず希望につながっている、こう言ったんですね。ローマ人への手紙の5章の3節から4節です。どうですか、はい。だから愛する兄弟たちよ、これは違う言葉ですね。次、ああ来た。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです、ね。だからこそ患難さえも喜んでいる、これが希望につながっているから。イギリス人で南極探検隊を率いた、冒険家の方で、アーネスト・シャクルトンという方がいらっしゃいます。この方ですね、彼はですね、1914年南極大陸横断の探検隊を率いていたんですけれども、 周辺のウェッデル海という海にあった厚い氷に囲まれて船が難破してしまうんです。で、船の名前が、エンデュランス号という名前なんです。つまりこれは忍耐という意味の名前を、ね、つけた船だったんですけれども、そしてですね、この難破した彼らはですね、まさにそこから生還に向けたこの耐久レースが始まっていたんですね。なんと助けを呼ぶ通信手段がこの時なかったんです。彼らは救命ボートで最も近い陸地エレファント島という島に渡ったんです。そしてシャクルトンと5人の隊員たちは、ですね、残りの隊員を、そこに残して1300キロ以上も離れたサウスジョージア島に救援を呼ぶために出発したんです。そして見事2週間後到着したんです。これはこの旅はですね、まあ、事実上は失敗に終わった旅だったんです。でもこの探検隊の失敗は勝利として歴史に残ったんだそうです。その勇気と忍耐のおかげで全員が生還することができた。また後になってその経験を通して隊員たちは大きく成長したんです。そして何よりも隊員たちの中であんなに過酷な中でも命をつないだという大きな自信になっていったそうなんです。まさに困難が希望につながっていったという話ですね。私たちの人生の中でも困難な状況が立ち上がってくる時があると思います。でもその状況は私たちを成長させてくれる機会の一つなのかもしれません。また私たちに今まで持ったことがない自信を与えてくれる、そして希望を与えてくれる、そんな機会なのかもしれません。だからこそパウロもね、患難さえも喜んでいると言ったのでしょう。今日の箇所でも24節で今受けている労苦と苦しみは喜びである、まあ、こう言っているわけですよね。誰でも受けるこの苦難を後の喜びと取るか、または絶望と取るかで私たちの心も大きく変わってくると思います。パウロは苦難も労苦も私たちの人生には必ずあることであるね、そうであるのならば苦難を受けた時後の希望であると喜びなさい、ね、こう励ましたんですね。僕が聖書学校アメリカで聖書学校行ってた時ですけれども、ある先生の授業を受けた時にこの苦難や試練のことになって、苦難や試練が、ね、あってもね、皆さんハレルヤって言いなさいすぐ、ね、って言われたんです。じゃあ練習してみようか、ハレルヤって言われてね、じゃあハレルヤーってみんなで言ったんです、ね、本当に大丈夫かみんな、ね、苦難や困難あったらハレルヤって言えるか、イエスって言ったんです。よしじゃあ練習だって言ってね、じゃあ今から抜き打ちテストしますってみんなでハレルヤーって言ったんですけどね皆さんもね、何かね苦難や試練があった時にはね、ハレルヤーって言ってね、後のね、その希望や必ずこれがね、希望になると、期待しましょう。今日のポイントの2つ目は成人として立つということです。うちにもね、2人の可愛い息子がいます。今上が5歳で下が1歳ですけれどもね、なんかね上の時と下って違いますね。同じ年をこう重ねてってもね、なんかね上の子はね何でも早くやらせた気がしますね。ああ喋ったよし、じゃあ次はこの言葉とかね、食べる時もねもう何でも手づかみで食べさせたりね、でスプーン箸ほらお箸はこうやって持つんだよなんてねすぐ持たせたりしました。でもなんか下の子はねなんかね最近気づいたらずっとねスプーンであげててね、あそういえばつかみだって食べなんかさせてないねなんてね、汚くなるからいいよなんてねねでも人はですね自然にこう食べさせていって環境を与えたら必ず成人として、まあ、成長していくわけです。もし成長しなかったらどうですか。検査が必要です。何かどこか悪いところがあるのかもしれない、ね、原因を調べると思います。またですね、植物も同じですね。水と光があれば植物も、成長していくことが、できます。私たちも神様との間で成長していきなさい で、こうパウロは教えるんです、ね、もしずっと子供だったらそれは検査が必要だ、ね、何か原因があるのかもしれない、ね、でも、私たちが、成長していくために必要なもの、これを今日の箇所でパウロは言ってるんです、今日の28節で、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。パウロは知恵を尽くして戒め、教えている。もちろんこれは御言葉のことです。聖書の言葉をパウロは教え、そして一人一人が聖人として神様の前に立っていってほしい、こう言ったんです。つまり私たちの成長には聖書の言葉が必要なんです。第一ペテロの2章の2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです、ね、こう言ってるんですよね。パウロは最初から聖人になりなさい、そうは言わなかったのだと思います、これはペテロですけれども、ペテロも生まれたばかりの血の御子のように、これはずっと生まれたばかりの血の御子のように、ね、ずっと御言葉を吸収していきなさいということでしたけれども、でも私たちは最初神様を信じたとき、聖書の言葉を受け入れたとき、もしかしたら赤ちゃんのようなのかもしれませんね。神様の前に読んでる言葉があんまり意味がわからないんです。でも例えば聖書のメッセージや何かを通してその意味を知ると、ああそうなんだね。でもずっとそうではなくて、少しずつね、ミルクから、ね、離乳食に変えて、そして手づかみ食べして皆さん、ね、そして一般の、ね、食にね、普通食に変えていきなさい、こう言っているんです。つまりこの御言葉をだんだんあなたの人生の、一日の、ね、どこかで、吸収する時間を作りなさいってこう言ってるわけですよね。朝かもしれません、寝る時間かもしれません、少しずつでもいいです。その、ね、御言葉を、食べていきなさい、こう言ってるんですよね。私たちの信仰が成長していく、またキリストにあって聖人となるってことはね、どういうふうにして私たち感じられるんでしょうね。あ、成長したなって感じるときはどんなときなんでしょう。おそらくどんなときにも神様を信頼することができるようになっていくということだと思います。初めはね、神様はどのような方かわからないんです。だから一生懸命自分で自分の人生をいろいろ成し遂げていくんです。これもしなきゃあれもしなきゃ、ね、そうすると少しずつ疲れていってしまうんです。でもね、そういう時に聖書の言葉を通して神様は助けてくださる、ね、神様は必要を与えてくださる。あ、そうなんだ、じゃあ神様に信頼してみよう。次同じようなことがあっても、あ、神様はね、助けてくださる方だ、じゃあ神様に祈り求めてみよう。そういうふうにして少しずつ少しずつ自分の力でぐっと頑張っていたものがだんだん神様に信頼することに変わっていくんです。これが私たちがキリストにあって成長していくということです。でもそれは神様がどのようなお方か知らなければいけないんです。その神様を知るには聖書の言葉を通してだったり、または、賛美歌を歌ったりね、すること、そういうことを通して、私たちはね、神様をね、少しずつ知っていくんです。そうするとだんだん神様のね、信頼が私たちの内でね、大きくなっていくわけですね。ピリピ人への手紙で、の4章の6節から7節でね、こう言っています。何も思い煩わないで、これパウロの言葉ですね。何があっても、どんな試練があっても、どんな苦難があっても、パウロは何て言ったかというと、何も思い煩わないでって言ったんです。で、こう言ったんです。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる、ね、そう言ったんですね。つまりどんな時にも思い煩わないで神様に信頼しなさい。キリストにあって聖人になるということは、どんな時にも神様を信頼するということ、 そしていつでもね、そういう人って平安で満たされている人かもしれませんね。だからね、なんかあの人ってなんか何があってもずぶといなって見えるのかもしれません。またね、何があってもこうドンと構えている、とかね、何かいつも平安で満たされてるな、ね、そんな人がキリストにある聖人でしょうね。私たちも一人一人が、聖書の言葉を通して、成長していくことをパウロはね、私たちに勧めてるんですね。そして三つ目はですね、キリストの力によって人生を成し遂げていくということです。今日の29節で、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって奮闘しながら、労苦しながら奮闘しています。皆さん、労し奮闘していますね。でも自分の力で労苦したり奮闘していたらすぐ疲れてしまうんです。そうではなくて、パウロはキリストの力によって奮闘している、ね、キリストと共にと言ってもいいかもしれません。でもどうやってキリストの力によってこう成し遂げていくんでしょうね。パウロの人生でもキリストの力によって超えることができたシーンがあったんです。それは使徒の働きの16章での出来事だったんです。ここでは占いの霊に取り憑かれた女性がいたんです。で、この女性がパウロたちがその、ね、メッセージを伝えているイエス・キリストの福音を伝えていた時に邪魔したんです、ね、だからパウロはね、なんだこの女性は、そう思う、そう見るとね、この占いの霊に取り憑かれてるんです。だからね、パウロはね、その女性からこの占いの霊を追い出したんです。実はこの女性には主人がいたんです。その主人がこの占いの霊に取り憑かれた女性をがその占いをしますよね。それでお金を取ってたんです。だからこの女性がですね、この占いの霊から解放されてしまったら、この女性は普通の女性なんです。でこの主人たちはお金を儲けられなくなってしまったんです。だから主人たちはね、怒ったんです。そしてパウロを告発したんです。そうするとなんと、そのパウロ、そしてパウロと共にいたシラスという人が牢獄に入れられてしまったわけなんです。もちろん冷たく、そして、鎖で、つながれてしまっていたわけです。でも考えてみてください。パウロはいいことをしたんです。いいことをしたのに牢獄に入れられてしまったんです。皆さんだったら神様に何て祈りますか。私のしたことは間違ったんでしょうか、ね、あんなことしなければよかったんでしょうか、そう祈るでしょうか、ね、パウロはじゃあどうしたのか。その牢獄でパウロは何をしたかっていうと、この16章の25節から26節を読むと分かりますね。真夜中頃、パウロとシラスが 神に祈りつつ賛美の歌を歌って、つまりその状況の中で、辛い状況の中で、なぜ自分がこうなってしまったんだろう、そういう状況の中でパウロとシラスは何をしたかというと、神様に賛美したんです。神様、あなたは素晴らしい方です。こんな状況も必ずあなたが助けてくださる、ね、目の前に見えるのはもちろん神様は見えないんですよ、ね、もちろん自分たちがこれから助けられるとも見えるような状況じゃないんです。でもパウロとシラスは目の前の状況にとらわれないで、その目の前の状況、問題よりもはるかに偉大な神様を見続けたんです。神様、あなたはこの状況でも必ず助けてくださいます。そしてこの状況もあなたが必ず希望に変えてくださるでしょう。そしたら素晴らしいことが起きたんです。そこをちょっと読んでいきますけれども、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたね。上手だったんでしょうね。ねえ、いい音色だななんてね。26節で、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまったって書いてあるんです。なんと神様が奇跡的な状況を通して、この、ね、パウロたちを解放してくれたっていう場所ですよね。パウロとシラスは絶対絶命的な状況の時に神様を見上げたんです。そしてその状況も神様に委ねたんです。その時に神の力が解放されたんです。 ね、これこそキリストの力によって、歩んでいくということです。つまりどんな状況があったとしても私たちの内にいる神様に信頼する、どんな鎖でつながれたとしても、どんな苦しい状況になったとしても、私たちの作者である神様に期待する、これがキリストによって歩む、キリストの力によって歩むということですね。だからね、私たちの人生でもなんか重い扉が開かないような気がする、なんか不自由な気がする、鎖でつながれているような気がする、ね、その時は強引にグッグッグッってしなくていいんです。神様に祈り、神様に賛美するんです、ね、その時に神様の力が解放されるんです。最後にですね、一人の牧師の、死を紹介したいと思います、この方は江春民という台湾人の牧師です。この方ですね、この方はですね、この台湾の民主化運動の時にデモに加担した、そう言われて、なんと無実の罪で7年も牢獄に入れられてしまった方なんです。でこの方がですね、その獄中より教会宛に手紙を書いたんです。そこに詩を添えたそうなんですね。それをね、今日は最後にお読みしたいと思います。題名がサボテンと毛虫という詩です。お読みいたしますね。私は求めた美しい花束を、しかし神様はトゲだらけのサボテンをくださった。私は求めた愛らしい蝶、しかし神様はゾッとするような毛虫をくださった。私は嘆き悲しみ失望した、しかし多くの日が過ぎ去った後、私は目を見張った。サボテンが多くの花を開いて美しく咲き乱れ、毛虫は愛らしい蝶となって春風に舞い舞うのを、素晴らしい神様のご計画という詩なんです。この江春民というね、牧師は、自分のこの人生を振り返った時に、自分が求めていたものはこうだった、でも全く違うものを神様はくださった、いやある意味トゲだった苦しいものだった、でもそれが後に素晴らしいものに変わっていった。だからこそ私たちは神様にいつも信頼すべきだ。私たちはこういうものが欲しい、そう思ってもいいんです。でも神様はいつも最善を私たちに与えてくれる、このことを忘れてはいけないということをね、私たちはこの詩から学ぶことができます、ね、私たちの想像をはるかに超える神様の愛、そして神様の計画が私たちの人生にあるということですよね。そのことを今週も思いつつね、歩んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの計画はなんと素晴らしいものでしょう。そして私たちの思いはなんとちっぽけなものでしょうか。神様、どんな状況が私たちの目の前にあろうと、私たちがあなたと共に、あなたの力によって歩んでいくことができますように、そして私たちの人生に最善をなしてくださいますように、いつも私たち一人一人が期待していくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を持ちましょう。